写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の、庭山隆光です。毎月第1木曜日のこの時間は、網走市社会福祉協議会が行っている事業や福祉に関する情報を、皆様にお伝えしています。今日は網走市社会福祉協議会が事務を担っている団体についてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
庭山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
社会福祉協議会が事務を担っている団体というのはどのような団体があるんですか？
はい、ですね、網走市よりですね、町内会連合会や、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協会、連合遺族会、防犯協会などを、の事務を受託しています。
はい、
これらの団体の中には、社会福祉協議会が進める、地域福祉事業にとって欠かせない団体もございます。社会福祉協議会が事務を担うことで、各団体の皆様と関わりが深くなるため、大きなメリットを感じながら業務を行っています。
はい、それでは事務を担っているそれぞれの団体の紹介をしていただけますか？
はい、ですね、今日はお時間の関係で、3つの団体を紹介させていただきます。
お願いします。
まずは、網走市町内会連合会です。市内にある199の、全町内会が、連合会に加入し、安心安全福祉のまちづくりを目指して町内会活動の、推進に努めています。6つの活動目標が、ございますので、1つずつ紹介していきたいと思います。
はい、
まず、町内会活動の推進及び組織強化に、取り組みます。単位町内会、地区連合会、連合町内会の、課題を共に考え、また、網走市と共催でまちづくりふれあい懇談会やまちづくり住民会議を、開催しています。次に、今後の町内会活動に生かすことができるよう、研修会を開催しています。防災に関する研修会や、地域福祉活動の推進をテーマとしたもの、その時の、情勢に合わせて、研修会を行っています。
はい、
また、年1回独自に、広報誌、チパシリというものを発行しております。また SNS での、情報発信を行っています。なお、今年は、町内会の、実態を把握することを目的として、アンケート調査を実施する予定です。町内会の現状、課題の整理を行うとともに、市民の皆様が考える町内会の在り方、町内会に対する、ご意見を伺う機会とし、今後の町内会及び連合会の事業推進に役立てたいと考えております。
はい、
3つ目は、防災福祉の地域づくりについてです。町内会を中心として災害時に自主防災活動ができるよう整備を進めるとともに、平時においては安心安全に暮らすことができる地域を目指して、関係機関と常に連絡を図るとともに、災害時の対応訓練や、避難等の、計画づくりに取り組んでおります。
はい、
4つ目は、防犯防火、交通安全、地域の環境美化などへの取り組みを推進しております。具体的には、地域における防犯パトロールの実施協力、防犯等の、管理助成、花いっぱいのまちづくり推進事業への協力などを行っています。5つ目は、青少年の健全育成活動を推進しています。今年度は、町内会長や役員、町内会の方々に向けた研修会を実施し、皆さんとともに青少年の健全育成に向けた取り組みができればと考えております。
はい、
最後に、6つ目になりますが、関係機関と連絡を図り、関係機関が実施する事業に参加協力をするというものです。以上、6つの活動目標が、となっております。その中で、身近な地域で活動している町内会ですが、近年加入率の減少が疑われております。また、コロナ禍で、町内会活動ができなかった町内会が、大変多かった大多数だったと思いますが、はい、 コロナ禍が落ち着いた今でも、以前のような町内会活動が、行えないという町内会が、ございます。コロナ禍の、3年4年の中で、私もそうですが皆さん方も、3歳4歳年を取っていると思います。年齢によって町内会活動ができなくなった方も増えています。また町内会の運営ができなくなっているところも、ございます。
はい。
しかし、皆様方実感がなかなか、湧かないと思いますが、町内会があるということで、皆さんの身近な暮らしが、豊かになっています。例えば、子どもたちの見守りパトロールを実施している場合、は、子どもたちの安心安全に、目に見えないところでありますがつながっています。
はい。
また町内会の方が、ゴミボックスを、しっかり、管理していることで地域の皆さんがいつも安心して、使用できたりするとか、あと市の広報誌を町内会で配布しているところも多いですし、お花見や、などの親睦行事、地域のお祭り、夏休みのラジオ体操など、いろいろなことを町内会が中心となって行い、地域の活性化、明るい地域につながっています。災害時に、町内会の、組織 が大事であるということは想像できるかもしれませんが、日頃もでもですね、町内会がないと困ることが、意外と多いと、思います。
はい。
年齢を重ねていくと、そう思われる方、実感される方が多いようです。町内会の存続は地域の皆さんにとって、とても大事なことであると思います。今後とも町内会活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい。では続いて老人クラブ連合会のご紹介をお願いします。
はい。網走市老人クラブ連合会は市内の、老人クラブで、組織している団体で、上部組織でございます北海道老人クラブ連合会の伸ばそう健康寿命、担おう地域づくり を基調とした、活動を実施しています。特に、健康であるということが、とても大事なことだと思います。網走市長も、健康で安心な街づくりを目指しているというふうに考えておられますし、誰もが健康でありたいと願っていると思います。
はい。
そのためには、仲間同士で助け合いながら、絆を深めて、幸せ であり続けるということを目標としてさまざまな事業を行っております。老人クラブは、現在、市内に32クラブございます。加入は、おおむね60歳以上の方などとなっていますが、参助会員制を取っている、クラブもございます。各クラブ、それぞれの地域で特色のある活動をしております。老人クラブ連合会の、具体的な活動を紹介します。まず、老人クラブで特色のある活動をしていく中で、ここの老人クラブだけではできないこと、市内全体で行うというと、いい事業を行っております。具体的には皆さんが集まっていただいて研修会を、開催したり、芸能発表会の開催、スポーツ大会を開催したりなど、これらの事業に各老人クラブの皆様より、ご参加いただき、その時に、交流を図り、情報共有、情報交換したりするということ、クラブ間の親睦を図るということもとても大事なことではないかと考えております。
はい。
今、老人クラブ連合会では高齢者は助けられるものから助け合っていくというものに変わっていくことを念頭に活動を行っています。自主的な活動をすることで、脳の老化を抑制したり、健康寿命の、増進、体力の維持につながっていると思います。ぜひ、健康な仲間を増やしていきたいというのが、老人クラブに関わる皆さんの、願いでもございます。興味のある方、ご賛同いただける方はお近くの老人クラブにご連絡いただくか、わからない場合は、事務局のある社会福祉協議会までご連絡をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では続いて身体障害者福祉協会のご紹介をしていただけますか。
はい。網走市身体障害者福祉協会は1969年に発足し、今年で55年を迎えます。障害者の福祉の向上を図ることを目的として発足し、身体障害者が自ら進んでその障害を克服し、福祉の増進のために互いに助け合うこととともに福利厚生に努め、会員同士の親睦を図っております。 現在会員は26名で、10歳以下の家族会員の方から80歳代まで、幅広い世代の、会員構成となっております。その中にはですね、教会の活動に賛同しサポートをしていただいている、参助会員の方もいます。活動については、月1回ペースでいろいろと、事業を行っておりまして、バス旅行や、ボッチャ等の軽スポーツ事業、各親睦交流事業などを行っております。大きな目的としては会員の、外出の機会を増やすことで身体的な機能維持につなげること、また、会員同士の、生きがい、につながっているのではないかと、思っております。また、親睦交流事業だけではなくて、例えば新庁舎の建設にあたっては障害のある方の視点に立った施設になるように、手すりのことや、多目的トイレの設計など市の担当職員と、意見交換をしたり、他の公共施設に出向いて現地視察をするといった活動なども行っております。網走身体障害者福祉協会では新規の会員を募集しております。先ほど、お話ししました、一緒に活動いただける参助会員の方も募集しておりますので、ご連絡いただけると幸いです。
はい、ありがとうございます。では最後に社会福祉協議会からのお知らせございますか？
はい、今日はお知らせ2つあります。1つ目が、日常生活の、ちょこっとお手伝い事業からのお知らせになります。この事業は高齢者や障害をお持ちの方などが日常生活でちょっと困っていることを支え合いサポーターと呼ばれる、一般の方がお手伝いをする住民相互の支え合い活動です。現在お手伝いをしてくれる、支え合いサポーターを募集しております。支え合いサポーターになるためには、養成研修の受講が必要で、令和6年度の養成研修は、3回予定しております。
はい、
まず、1回目に、は5月の22日水曜日、午前9時半から、12時半までの、養成研修となっております。1回目ご都合が合わない場合は、2回目が、9月18日、3回目は、令和7年1月29日にも開催されますので、都合の良い、日程の、の中で受講していただければと思います。開催場所は網走市総合福祉センターで行います。20歳以上の、網走市民の方であればどなたでも受講できます。お申し込みは社会福祉協議会、電話432472までお願いいたします。
はい、
もう一つが、2つ目になりますが、お話広場笑顔からのお知らせです。お話広場笑顔とは地域住民の、集いの場として、毎月第2第4の、火曜日11時から、15時まで網走総合福祉センターで行っております。子どもから大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方々の交流の場として誰もが気軽に立ち寄れる場所となっております。5月は、14日と28日に開催する予定です。
はい、
14日は午前午後ともにボードゲーム会を、行います。イントロクイズ、カルタ、謎謎など様々なゲームを用意しておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。
楽しそうですね。
はい、28日の午前中は、バルーンアートを行います。バルーンアートは難しそうな印象を持たれるかもしれませんが、簡単にできるものを、用意しますので、一緒に作っていきたいと考えております。ここからはフマネット網走さんにご協力いただきまして、フマネット運動を行います。フマネットとは床に敷いた網を踏まないように注意してゆっくり歩く運動で、転倒の予防につながると、言われております。初心者の方でも簡単にできる運動ですので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、
お話広場笑顔については参加無料で、出入りも、自由となっております。問い合わせは社会福祉協議会、432472までお願いいたします。以上お知らせでした。
はい、庭山さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは今日最後にリクエスト曲をおかけできますが、何にしましょうか？
はい、今までですね、第1希望第2希望とかっていう形で、リクエストしてたんですけど、はい、第2希望以下で、かけられなかった曲ということで、
これまで、
はい、はい、そうなんです。はい、で、高橋